特集、住民の命を救う救急救命士。もしも目の前で家族や友人が倒れたら、まず真っ先に思い浮かぶのは119番に電話することですね。救急の現場は傷病者を救うべく24時間365日休む間もなく出動に備えています。丹羽消防署で救命士として活躍する長谷川俊道さんと石川正勝さんに救急救命についてお話を伺いました。以下、軽症略。命を守る専門家、救急救命士。私たちが暮らしていく上での突然の事故や災害、そして病気、119番要請を受け、すぐに救急隊が駆けつけてくれるという安心感が、私たちの日常の生活を陰で支え、命の危険から守ってくれています。大口町、扶桑町でこの任務を担っているのが丹羽消防署です。消防署では火事を消すだけでなく、病人や怪我人を救うという任務を全うするため、消防隊や救助隊とは別に救急隊の皆さんが日々訓練を行っています。石川、管轄内には救急車が3台あり、本所、大口出張所、扶桑出張所に各1台ずつ配置されています。1台に3名が乗車し、その中に救急救命士法に基づく国家資格を有した救急救命士1名から2名が含まれます。救急救命士は消防士、医療専門学校で学んだ人が国家試験に合格して取得できる資格で、今から28年前の1991年平成3年に救急救命士法が制定され、それまでは医師にしかできなかった医療行為を現場に駆けつける救命士が行うことができるようになりました。それ以来、徐々に処置範囲が拡大しており、今は救急車に乗せる前にブドウ糖の投与、気管へのチューブ挿入、アドレナリン投与などを行うことができるようになり、大変な重責を担っています。私は消防士になって8年目に救急救命士の資格を取る決心をして、日々勉強して取得しました。10年間救命士の仕事をする中で、次なるステップアップを目指し、昨年指導救命士の認定を取りました。現在は自分自身の訓練もさることながら、後輩の指導にも力を注いでいます。住民の皆さんが119番したとき、どの救急隊員に来てもらうか選ぶことはできません。命の危険が迫る中で、どの隊員が来ても同じ質の処置ができなければ責務を全うできないという緊張感を持って、消防署全体で日夜技術訓練に励んでいます。大口町の救急搬送の受け入れ先事情は、長谷川、大口町は桜総合病院、江南厚生病院、小牧市民病院、総合犬山中央病院など受け入れ先に恵まれています。よく言われるたらい回しはほぼありません。また桜総合病院にはドクターカーを要請することもでき、ドクターが並行して治療にあたり、重篤な事態に対応することもできます。さらに愛知県にはドクターヘリも配備されていて、救急救命の環境は大変整っていますので、ご安心ください。そんな中で、昨今119番要請が増加の一途をたどっていると聞きますが、主にどんな要請が多いのでしょうか。またその理由として考えられる事情は何ですか。長谷川、丹羽消防署が受けた出動件数は昨年1年間で2501件でした。扶桑町を含む。その中で5年前と比べて急激に増えているのが急病360件増と一般負傷70件増です。 考えられる大きな理由は、高齢人口の増加もさることながら、一人暮らしや高齢夫婦のみの世帯が年々増えていることですね。自分で動けない、搬送手段がないなどの事情で、やむを得ず119番されるパターンも多く、いつかは誰にでも訪れる問題で、社会全体で考えていかなければならない課題であると言えます。また最近では温暖化による気温上昇に伴う熱中症で呼ばれることが増えています。これもまた避けられない現代事情であり、対策については慎重に練っていく必要があります。大口町ならではの出動要請としては労働災害がありますね。大きな工場を多く抱える大口町は、企業の昼間人口が多く、仕事中の怪我で呼ばれる割合が多いのが特徴です。救急車の適正利用について、どのようにお考えですか？長谷川、確かに駆けつけてみたら軽症だったということもあります。ただ、呼ぶ方が緊急かどうか区別がつかない場合がほとんどで、軽い症状に見えたが実は重篤だったということも多々ありますので、ご心配な場合はためらわず救急車を呼んでいただければと思います。救急車を呼ぶほどではないが、休日や深夜など、病院が時間外で受診できない場合は、電話相談も受け付けます。119番または丹羽消防署電話955151にお電話いただければ、簡単な応急処置の方法や24時間受け付けている最寄りの病院を紹介します。取材にて、キビキビした動作とハキハキしたお話ぶりが特徴的な消防士の皆さん、取材にお伺いした時もちょうど救命士トレーニングと救助訓練の真っ最中でした。決められた秒数で走って移動し、分厚い防火服に着替え、ずっしりと重いホースを伸ばしたり、高いところに登ったり、常に大きな声で声を掛け合い、一つの無駄もない動きで、あっという間に一連の動作を終えられました。体力はもちろん、注意力や協調性、瞬時の判断力など、多くのことが求められる消防士の仕事。出動要請のない時も、常に訓練を怠らず、個人的にも筋トレなどで体力維持を心がけておられるそうです。丹羽消防署本署には女性消防士もおられ、男性と同じ訓練をしているそうです。女性も男性も同じ訓練をする中で、自分にできる限界を知ることが大切です。と長谷川さん。救急救命士はいつも生死の分かれ目に立ち会うという意味で、最も緊張の走る仕事の一つです。一刻を争って応急処置をしても、正直すべての方が助かるわけではありません。ですが、たとえたったの半日であっても、長く心臓が動けば家族とのお別れの時間を作れることもあります。と石川さん、ご自身も親が急に倒れ、駆けつけるのが間に合わず、一生の悔いが残る経験をされたそうです。その経験から少しでもそのような思いをする家族を減らせるようにと日々精進し、また指導救命士として署全体の救命の質の向上を目指し、非番の時にも極力後輩たちの訓練に立ち会っているそうです。救命活動をする上でいつも念頭にあるのが患者の家族の気持ちも救うという気持ち。どんな方にも家族がいることを忘れずに、たとえ救命が困難な状態であっても最善を尽くすことを肝に銘じているとのこと。消防士である前に人としてやるべきことをとおっしゃっておられたのが印象的でした。石川正勝さん、長谷川俊道さんの写真が載っています。 救急相談窓口、一宮情報センター、電話 586-721133、 24時間対応の医療機関を案内。小児救急電話相談、電話#8000、電話052-962-9900、午後7時から翌朝8時、全国版救急受信アプリ、キュースケのイラストと QR コードが載っています。